これまでのところは、黙示録のメッセージはかなり肯定的で、第5章には礼拝の様子が美しく描かれていましたね。けれども、ここで恐ろしい様子と裁きのイメージにぶつかります。子羊として表されたイエス・キリストによって7つの封印が開かれるにつれて、白、赤、黒、緑の馬が破壊をもたらす様子が表されますね。平和は取り去られました。人々は大変な苦難にあっています。そればっかりではありません。この章の最後の方では大きな地震が起き、太陽は黒くなり、月は地のようになり、星は地上に落ちたと書かれています。ここまで読んできて、私はこの7つの封印は解かなかった方が良かったのではないかと感じ始めました。けれども、この恐ろしいイメージは、実際は人類がすでに経験していることで、これからも世の終わりまで経験し続けていく、苦難の現実を象徴するものなのです。心に留めておいていただきたいのは、黙示録の大部分の解釈は、学者たちの間でも意見が分かれているということです。ですから、これをどう理解するのかについて、他の人から違った考えを聞かされることがあるかもしれません。いくつかの部分では、考えうる解釈が複数あるところもあります。今日のメッセージのほとんどは、Believers Church Bible Commentary から私が学んだことによっています。この注訳書全体にわたっている考え方は、他のさまざまな注訳や YouTube のビデオなどよりも私にとって納得のいくものです。4章と5章では、正しい人たちが神の国で神と共にいる喜びを描いていましたね。一方、6章では、地上の悪が裁かれる様子に焦点を当てています。これは信仰を曲げないようにと正しい人たちに対する警告であり、また邪悪な者たちに対して悔い改めるように促すものですね。しかし、この裁きの様子をどのように解釈したらよいのでしょうか。文字通りに解釈しますか。それは難しいでしょう。例えば、空の 星は地球よりもはるかに大きなものですから、13節に書かれているような感じで、これが地上に落ちてくることがどうしたらあり得るでしょうか。また14節にあるように、空が巻かれるように消えてなくなるなど、どうしてあり得るでしょうか。私たちは星は高いところにくっついてあるものではないので、外れて落ちてきたりしないと知っていますね。現代人は空は気体であること、気体であると知っていますね。それは巻き取ったりすることのできる形のあるものではないと分かっています。こういったイメージは古代の世界観から来ています。聖書を文字通りに解釈する方がより信仰深い理解の仕方だと考える人もいます。しかし、聖書を書いた人たち自身が物事を文字通りに解釈していません。例えば、ペンテコステの話です。ペンテコステについて言えば、その時は弟子たちに聖霊が下った時ですね。使徒ペテロは、太陽は闇に、月は地に変わると言っています。 これは当時起こったことではないでしょう。このイメージは霊的に起こることを象徴しているのです。キリストが七つの封印を解くとどうなったか見ていきましょう。今日はたくさんのシンボルが出てきます。最初の封印が解かれると、御座のそばにいた四つの生き物のうちの一つが、来なさいと言います。この言葉は、生きなさいという意味もあって、実際その方がふさわしいと思われます。それは、その馬に乗った者は地上に問題を起こすために送られていくからですね。白い馬が最初に現れます。白い馬ですね。じゃあ、白い馬のことを見せますね。ここで主に3つの解釈の可能性があります。ちょっと待ってください。じゃあ皆さん見ることはできますか？はい、OK。ここで3つの解釈の可能性があります。この馬に乗っているものは反キリストで、キリストの邪悪的な、まあ、悪魔的な敵であって、キリストになりすましているものだとある人たちは信じています。この解釈によると、白は純粋な不利を象徴しています。しかし、その解釈は他のシンボルや馬の場合にうまく合いません。別の解釈の可能性は、この白い馬に乗る者は福音を伝えるキリストご自身であるというものですね。しかし、キリストが封印を解きながら、自分自身に来なさいというのは変ですね。他の馬は災いと苦しみを表しています。ですから、ここでキリストのポジティブなイメージは他のものとうまく合いません。そしてもっと問題なのは、この白い馬とそれに乗る者は暴力によって征服するために出ていくというところです。これはイエス・キリストがほふられた神の子羊として表されていて、それは私たちの罪のために十字架で死なれたお方だという事実にそぐわないのです。イエスの方法は非暴力的なやり方です。戦うのではなく、彼は神の道に従順で、十字架につけられることも受け入れたのです。彼は非暴力的な従順さと犠牲的な愛の力で悪を征服したのです。そのイエスが今突然翻って暴力の道に進むというのはぴったりきません。一番ぴったり来るのは白い馬とその乗り手が戦争を表しているということです。3番目ですね。軍隊の指揮者は戦場でよく白い馬に乗ります。弓は戦争で昔から使われている武器ですね。冠は軍事的な勝利の象徴でしょう。白はまた勝利の象徴する色でもありますね。ですから、この馬が戦争のイメージであると考えると、それは他の3頭の馬とも関連付けられます。それぞれみんな戦争による破壊的な結果を反映していますね。 キリストが第二の封印を解くと、火のような赤い馬が現れます。赤は悪魔のシンボルでしょう。そして流血のシンボルでもあります。ここで挙げられている剣は人々の間での争いや対立を表しているでしょう。それに乗っているものは地から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであると書いてありますね。白い馬の起こす戦争によって赤い馬に乗る赤い馬による争いが起こされます。ここでキリストがこの乗り手に地から平和を奪い取ることを permitted 許したことに注意してください。これは良いと保証して approved 許すことではありません。キリストはただ許可したのです。悪はキリストからも神からも出てきません。しかし時には許可されることがあるのです。こういった裁きの多くは罪の結果として自然と起こるものです。裁きの意味については後ほどももう少しお話ししますね。3つ目の封印によって黒い馬が現れます。黒は死者を悼む色と関連付けられます。この馬は飢饉をもたらします。多分初めの2頭の馬によって起こった戦争と対立の結果でしょう。戦争によると全てのお金とエネルギーが戦力のために注がれることになりますね。そのために基本的な必要が後回しになり、経済的な苦しみが起こりますね。この乗り手は秤を持っていて、これは穀物を測るものです。まあ、それ一つの可能性ですね。それは乏しさを表すシンボルの一つです。一日の賃金が一マスの小麦です。または、まあ、一日分の食料ですね。普通ならこの12倍は買えるのです。4つ目の馬の乗り手の名前は死です。馬は青ざめた緑です。おそらくは腐りかけた死体の色でしょう。まあ、ひどいですね。黄泉、ハデスがその後に従っています。その頃、ハデスは死者の王国の名前、地下の世界、または墓場と考えられていました。この馬と乗り手は世の中の人を剣と飢饉と病気と野の獣によって殺す権威を持っていました。これらはその頃の人の死ぬ原因として一般的なものでした。この馬と乗り手に与えられた権威が地上の4分の1に対するものだということに注意してください。これは文字通りの4分の1ではないでしょうが、意味を含んでいます。これは神の憐れみを反映しているでしょう。これらの裁きと苦難は終わりではなく、その暴力は全員に対してではありません。限定付きです。4分の1だけです。そしてどれだけの戦争と苦難と死が起ころうとも、神の憐れみはそれを耐え忍ぶ者たちに向けられているということです。 ちょっと待ってください。ページが変わりました。第5の封印からは馬は出てきません。その代わり、殺された殉教者たちの様子が描かれています。その魂は祭壇の下にあります。エルサレムでは礼拝の中で動物が祭壇の上で犠牲として捧げられました。その動物の血は流れて祭壇の下にたまるところがありました。動物の血は命を宿すものと考えられていたので大切でした。ここでこの殉教者たちの様子は神に捧げられた犠牲の動物に例えられています。地上で殉教したために天の神の神殿で捧げられたようになりました。殉教者たちは叫びます。いつまで地に住む者たちに私たちの地の復讐をなさらないのですか。御心の実行や救いは神のされることですから、この叫びは復讐を求めているのではないでしょう。彼らは自分たちのことではなく、これから迫害を受けるかもしれない他の人たちのことを気にかけているのです。この御心の実行は、不義が罰を受けた時に初めて起こりますね。ここでのポイントは、世界のすべての人たちに対してではなく、邪悪な者たち、神を愛さずにこの世を愛する者たちになります。殉教者たちは白い衣を与えられます。これは天国のシンボルですね。そして天国に来る者の数が満ちるまでもうしばらく休んでいるようにと言われますね。ある人たちはこれはその後の章に出てくるように文字通りの14万4千人だと考えていますが、天国がそのような数に制限されていると考えるのは変だと思います。黙示録の7章9節に、誰も数えきれないほどの大勢の群衆と書かれています。ですから、この数字もまたシンボルとして理解することができます。ポイントは、終末が起こる前に、これからさらに迫害があるということですね。しばらくはまだあります。神がイエスの十字架上の犠牲を通して悪に打ち勝ったように、ここでも神が殉教者たちの苦しみを通して悪に打ち勝つと考えることも可能でしょう。このあたりは私がもっと深く学んでいきたいと思っているところです。苦しみを理解するのは簡単なことではありませんね。さて、この章で解かれる最後の封印です。第6の封印が解かれると、大きな地震が起こります。それが起きます。地震は世の終わりを象徴するものでした。旧約聖書の預言者たちは世界の終わりについて同じようなイメージで語っています。太陽が黒くなり、月が地のようになり、星が地に落ち、空が消えてしまうのです。ここでのポイントは最も確かなものですから、一時的なものに過ぎないということです。この破壊は創世記の初めの天地創造と同じ順番で起こります。最初に大地、そして太陽、そして月、そして星、その次に空、山、そして島々、すべての創造物がこの大きな地震 その大きな地震の後に想像以前に戻ります。神のすべての被造物がこの大きな地震によって想像前の状態に戻されるのです。この裁きの全体において神の目的は不公正をストップして、子羊であるキリストを通してすべての間違ったものを正しくすることです。これに耐えられる人は一人もいませんね。神は今それをすでに実行されていますね。私たちは世界の多くの人たちのように戦争にさらされていないことに感謝していますが、それでも私たちの人生はよく揺さぶられることがあります。いつかこの世界は終わるでしょう。そしてキリストがすべてを新しくされるのです。それでは私たちはこれらのシンボルをどのように見たらよいのでしょうか。人々の解釈は大きく3つに分かれます。ちょっと待ってください。そうですね。シェアスクリーン。できますね。ちょっと待ってください。見えますか？この3つのポイントです。ある人たちはこれを過去の聖書の時代の人々やその行いの反映と考えます。例えば、赤い馬で表される流血はローマの圧政と考えるのです。別の一般的な解釈は、これを現在と未来の羽と考えることができます。例えば、ある人たちは白い馬は反キリストのようなヒトラーや他の残酷な独裁者のようなものを表していると考えます。私たちが今経験しているこのパンデミックが終わりの印だと考える人もいます。けれども残酷な独裁者は今までにたくさんいましたし、恐ろしい疫病の大流行もまた歴史を通して起こっていますね。そうなるとこのシンボルが表すものも常に変わることになります。未来のことの意味だけと思ったら。三つ目の解釈は私には最も納得のいくものです。これによると、これらのシンボルは現代を超えて現実を表しているということです。この時代を超えてですね。現代ではなくて時代を超えて現実を表しているということです。例えば戦争、いさかい、飢饉、経済的破滅、そして死、これらは歴史の中でいつも起こってきました。そしてこれからも世界の終わりの時まで続いていくことでしょう。どのような状況に私たちが直面させられても、私たちは神が私たちを気にかけてくださり、力を与えてくださるということに信頼していくことができます。なぜこの世界に悪が存在するのかということは理解するのが難しいことですが、その多くは人間の罪と 自由意志とに関わっていますね。黙示録の章において理解されることは、すべての力が神から来ているが、人々がその力を乱用して戦争や対立や飢饉や死を招いているということです。聖書中訳学者のジョン・イーツがこのように言っているのがいいと思います。しかし神はその力の乱用を転じて、創造された世界の中に作られた正義の掟を破ったことに対しての正しい裁きのために用いられる。戦争と苦難は人類の罪の当然の結果として見ることができます。そういう見方をすると、黙示録に書かれた神の裁きは、実際には信じる者たちにとってはどのような迫害や苦難が起ころうとも信仰を保っていくようにという励ましであり、そのさまよい出て行った人たちが戻ってくるように促すものであることがわかりますね。神の裁きは終わりの時に起こります。神の御心がまともに受け止められない時でも、罪の当然の報いが破滅的であることは明らかです。では祈りましょう。Let's pray.主よ、黙示録にはとても恐ろしい様子が書かれています。それらの意味することを理解するのは容易なことではありません。それでも私たちはあなたが義なるお方であり、物事を正しくされますから感謝します。私たちが信仰によって恐れからではなく、あなたに信頼して生きていきますように。主よ、いつの時にも戦争や対立、飢饉や病気などで苦しむ人が世界中にいます。苦しんでいる人たちに力を与えてください。そして苦難に遭う時も希望を持ってあなたを見上げることができますように。私たちが直面するどのような苦難も一時的なものであることを感謝します。あなたが最終的な主導権を握っておられるからです。私たちがあなたに誠実に従う道をたどることができますように、私たちの主イエス・キリストを通して、アーメン。